日本長寿企業ポッドキャスト。100年以上の歴史を持つ企業を取材訪問する日本長寿企業、ご案内役の中田美香です。この番組では2万社以上あると言われる日本全国の長寿企業を取材訪問、社長インタビューを通じて長寿企業の活力の秘訣を探っていきます。このポッドキャストは JFN 系のラジオ番組、日本長寿企業の番外編です。番組本編でご紹介しきれなかった貴重なトーク内容をたっぷりとお届けします。今回取材をさせていただいたのは、今年で130周年を迎えた日本初の電子通信機器メーカー、沖電機工業株式会社代表取締役、川崎秀一さんにお話を伺いました。
日本長寿企業、
2009年に社長に就任なさっておよそ2年間ということになりますが、はい、どのような経営に心がけていらっしゃいますか？
やっぱり、大きいがですね、はい、いろんな意味で、やや経営上の問題がありました。でともかくそのベースを一回作り直そうと、で言ってみれば土台がぬかるみになってたんで、まず土台をしっかりしようと、
はい、
で土台をしっかりした上でその上にどういう建物を建てていくかということで、まあ、どういう建物を建てるかが成長戦略なんですけど、はい、まずはその経営基盤の再構築ということで2年間かけて、はい、やりまして、そういう意味ではいろいろなあの努力、いわゆる利益をいかに出せるような構造にするかとか、そのバランスシートといって財務基盤をどう整えるかとかですね、語れば長いんですけれども、そういったことを中心に、
はい、
一方では社員のマインドをどう高めていくか、それから、まあ、まさにその原点で立ち返って新たなスタートを切るためのトレーニングって言いますかね、そういう期間だったと思います、うん、そしてこの2011年からまさに130周年の年をゼロからのスタート、私はだから129130じゃないんだと、1290なんだという気持ちで、
うん、
そしてそこをまさに新種の精神っていう原点に立ち返って新たな10年20年30年にスタートを切ろうということで、まあ土台を固めたんだからその上に建物を建てていきましょう、そういう意味で、中期経営計画の今年が初年度で、はい、2013年度には副配ということで配当をしっかり出し、さらにその、まあ、いわゆる安定的に利益を出す企業として2015年にはさらなる発展をしていくというようなことを、うん、やってきたと思っております、
はい、うん、御社は今6つの事業内容に分かれている、こういうふうに縦にこう分けたのも社長が
決めなさったこと。あ、そうですね、
はい、
まず基本的にはシンプルイズベスト、やっぱりもっとシンプルにしようということで、
はい、
プロダクト事業、いわゆるものをこう作り出していく事業っていうのが通信システムであり社会システムであり、メカトロっていうのはATM を含めたものですけどね、
はい、
それに、EMS っていうのは若干違うんですけれども、
はい、
EMS、 あとプリンターですね、
はい、
こういうふうにものをこう作り出すっていく事業がこういうふうにありまして、
はい、
あとソリューション&サービス事業というのは言ってみればレストランだと私は言ってるんですけど、
はい、
そういった自分たちが持っているプロダクトを中心に、もし足りないものがあればどこから材料を集めてきてもいいから、お客様にソリューションを提供する、いわゆるお料理を提供するんだと、
はい、
だから材料を売るんじゃないんだよと、
うんうんうん、
で材料はこういうところで作りますから、例えばプリンターもある、通信機器もある、それをこういうこととこういうことを組み合わせることによってお客様何をしたいっていうことをきちっと掴んだ上でそこにも提供していく、
うん、
そういうような構造にしたんです、
はい、
でこれからまさにそのソリューションだとかサービスだとか、
うん、
そういうことをもっと幅広く提供することによって、何て言いますかな、お客様の利便性をさらに高める、
うん、
で例えば銀行のその ATM についてもいろいろなサービスを実はやってるんですよ、はい、我々が例えば機器が安全に安定的に稼働してるか、常に我々が 監視するサービスだとか、
なるほど、セキュリティの面も
含めて合わせてそれから、はい、もしそれが稼働がされてないということがあれば補修サービスの部門もありますから、そこに自動連絡をしてその人たちが駆けつけるとか、
はい、
現金がちゃんと入ってるか、
うん、
足りなくなっていないか、こういったことも監視をしていて、それからあと使っているお客様がこう操作しているうちに分かんなくなった場合には手元の電話を取っていただければそういったことをガイダンスするサービス、
はい、
カードがとあの入ったまま出てこないんですけど、
うんうんうん、
あどうされましたかお客様っていうのも銀行さんになり代わってサービスを提供してる、
はい、
だからいろんな意味で機器を売るだけではなくて、その機器に付随したいろんなことが出てきますよね、今言ったように、
は
い、そういったものも含めてソリューション&サービス事業というような事業体を作っています。
また今景気も低迷していたりとか、はい、円高だったりという問題の中で、うん、御社のものづくりっていうのがすごくいろんなところで評価をされていると思うんですが、ありがとうございます。その辺は具体的に
やはり先ほどお話ししてますけども、沖というのはものづくりのメーカーだと、だからもちろんサービスベンダーでもあるけれども、ものづくりこれは絶対に失ってはいけない魂だという意味で、うん、日本の国内のものづくりのやはり技術なりノウハウなりそういうものをしっかりと継承していく、そしてやはり日本でなければ作れないものっていうのが あるはずだと、
うん、
それからそれは例えば基本的には地産地消が一番いいわけですから、日本の国内で使うもの、非常にこの精密でかつ本当は大量にものが出ないけれども少量でも日本で作ってほしいものあるはずなんです、あるんです現に。例えば医療機器の関係のもの、じゃあ本当に、大量には出ないけど日本で作らなければいけない、
うん、
ところがそういうメーカーの人たちは少量だけ作るのってそのために大変な設備を持つよりも我々のように長い歴史と経験を持った企業に頼んだ方がいいものを安定的に供給できるという、うん、お互いのメリットがありますので、そういった意味で EMS 事業というのはそういうことをやってるんですけど、そういう意味でお客様がおかげさまで増えてます。そしてものづくりのその本質をきちっと日本でやっておかなければ、
はい、
我々も海外にいっぱい工場がありますけども、海外の工場を運営できなくなるんですね、
はい、
したがって単に今円高だからすぐに外へ出ていけばいいっていうものでは決してない。もちろん基本的には地産地消ですから中国でお使いいただくものは中国で作るのが一番いい、
うん、
海外でお使いいただくものは海外で作るのがいいんですけれども、これも何でもかんでもじゃあ行けばいいかというと日本でのきちっとしたものづくりの経験だとか技術だとかあった上でそれを例えば中国の工場できちっと根付かせていいものが作れる、うん、そういうことのサイクルを回していくべきだと思って、
うん、
ものづくりを一生懸命実はやってます。
なるほど、国内でじゃあ作るものと海外にある工場で作るものっていうのをちゃんと差別化して分けて
考えています、
うん、なるほど、本当に多くのものを手掛けてらっしゃる沖なんですが、近年手掛けられた中で特にこうエポックメイキングだったものって言いますと、
エポックメイキングってそうですね、最近のあれで言うとこれも皆さんあんまり知らないんですけれども、はい、いわゆる光のネットワークのご自宅で引くとですね、はい、家に置くこう機械があるんです、これはね本当に10年がかりで、開発して、
はい、
開発物語がいっぱいあるんですけれども、これがここのところもこの 2,3 年大変急速に普及してまして、
はい、
それこそ製品開発賞社長賞もあげたんですけどね、最初は本当に海のものとも山のものともわからない、まだそれこそ10年ぐらい前ですから光のネットワークがっていうような話が出始めたくらい、その中で商品開発をして今それが市場に出回ってるって大変 通信どうなるのっていうような話もいろいろあるんですけれども、地道にやっぱり先を見据えた開発、これを継続的にやっていくことの大切さをね、改めてこう認識してると思います。
いやそれはちょっとだけその開発物語をお聞かせいただきたいなと思うんですね。
本当に、まずそういう難しいものをやるかやらないかというところから始まってやろうという決断をして、非常に高いものなんですよ、作ると。じゃあそんなものだと山ほど売れないねというような話があったり、それから、まだまだ光は NTT さんもそんなに積極的ではない、普及させるのは無理だろうというような中で、我々技術人がですね、いろいろでもないこうでもないやりながら、一時は諦めかけたり、それから何回こうトライしてもですね、うまく性能が出なかったり、そんな出来事が毎日のようにあるんですよ。で当時その、まさにこれは大きなプロジェクト X にするんだっていう、ことでね、私がキックオフの時に、まだ当時担当の役員でしたけど、やって以来ですから。でその間も本当にどうなるのかわからないようなことがいっぱいありました。それがやっとこの3年ぐらい前からですね、光がどんどん普及して、本当にでもそれは嬉しいなと。やっぱりメーカーとして、そしてやっぱり日本の国内でそういうふうに使っていただく、だからできればやっぱり一番いいのは、日本ぐらい光のネットワークがこんなに張り巡らされてる国はないですよ。でこういう経験、こういうインフラをもっとこう外に輸出していけるといいなと実は思っています。
はい、なるほどね。でもこれをこうやっぱり作り上げたという精神っていうのも、やっぱりあったら便利になるだろうな、
そうですよね、
という精神で、その原点継続をしていくっていうことが力になった、
でそれは必ずお客様に認めていただける、買っていただける、でもちろんそれがリーズナブルな価格で提供できなければダメですし、リーズナブルな価格にするためには、要するにコストがしっかり作り込まれなければダメなんで、そういう戦いっていうのはやっぱり技術者の戦いって偉いと思いますよ。
いやでも本当にそういった重要な社会のインフラの基盤を支えている沖、そしてその長寿の企業でいらっしゃる沖のトップになられるっていうことに対する思いっていうのはいかがですか？
そんなに気張った気持ちはなくて、
はい、
ごく自然体なんですけど、でもやっぱり130年の歴史、これはやっぱり変に重くはないけれども、しっかりと受け継いできちっとバトンタッチをしていきたいな。やっぱりなんて言いますか、リレー競争、経営もリレーと同じだと思うんですよ。やっぱり自分が走る区間をリレーというか駅伝というか、しっかり走り切っていいバトンを渡せる、それがやっぱり大切かなというふうに思って、別に気張っているわけではないけれども、そういう気持ちでやっています。
日本長寿企業、日本を支える長寿企業のトップインタビューをお送りしてまいりました。日本長寿企業ポッドキャスト、あなたにとってのヒントは見つかりましたか？ JFN 系全国ネットのラジオ番組、日本長寿企業と合わせてお楽しみください。お相手は中田美香でした。